説教、神が語られる言葉、飯田青先生です。
本日このようにお招きいただきまして、また神学を覚え、お祈りいただき、さらに今週は宗教改革記念日を迎えるという、このようなとても大切な主日の礼拝、神の御言葉を共に聞き入ることができます、この幸いを心から感謝いたします。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。ヘブライ人への手紙というこの大切な書物、また言葉の冒頭の言葉です。ここで述べられていることは、私たちのキリスト教信仰の根幹的な指針と言ってもよい言葉であろうかと思います。基本中の基本、その確認と言っても良いかもしれません。今朝私たちはこの場に主の御前に集められ、そしてこの基本的な内容かもしれませんけれども、大切な御言葉に聞き入りたいと願います。この手紙の筆者は、神は沈黙なさっておられませんと言います。今もなお我々に語っておられる、そのことを確信して述べております。それは神ご自身の方からイニシアチブを取ってご自身を掲示してくださる、示してくださる、そしてお言葉を与えてくださることを意味しています。神は語られるお方です。これが旧新約聖書両方一貫して聖書が示す、私たちに示す神の姿であります。神は以前は預言者たちを通してご自身の御心を示され語られたと。先ほど読んでいただきました旧約聖書のアモス書の第3章にある通りであります。アモス書3章の7節8節にこうありました。誠に主なる神はその定められたことをしもべなる預言者に示さずには何事もなされない。獅子が吠える、誰が恐れずにいられよう。主なる神が語られる、誰が預言せずにいられようか。主なる神が語られるとき、それを聞いた者、その言葉を預かった者は必然的にそれを分かち合い語るというのです。しかし今この終わりの時、神が語り続けてこられたことが、預言者を通してではなく御子イエス・キリストによってそのクライマックスを迎えたと聖書は言います。御子、すなわち主イエス・キリスト、我々の救い主である、誠の神であり誠の人となられたお方が、この御子によって神は私たちに語られていると述べるのです。一章二節に、この終わりの時代には御子によって私たちに語られましたと、御子によってという言葉が使われています。ここには文法上少々難しい話になってしまうかもしれませんけれども、ここには定冠詞といういわゆる英語のザにあたるものがございません。さまざまな憶測が飛び交い、学者の中ではどのような意味がここに込められているのかという議論が行われます。あの息子、あの御子、そのようにあえて言わないことによって一人の御子なのではないか、そのような憶測も飛び交います。しかし原文のギリシャ語によりますと、ここで定冠詞がないということは特別な関係について述べているのだ ということを示唆していると、そのように受け止めるのがよろしいかと思われる。そのように多くの学者が言っています。御子を通して、特別な関係であるこのお方を通して、私たちにご自身のことを語り示しておられる。そのことを受け止めた後に、ではこの御子とは、御子イエス・キリストとはどういうお方なのかということについて、この後7つの事柄について述べていきます。少々込み入った話になってしまいますけれども、しかし聖書の御言葉に目を向けてください。御言葉にある通りに7つの事柄について共に確認してまいりましょう。なぜこの7つの事柄が述べられているかといいますと、御子イエス・キリスト、このお方がどのようなお方であるのかということを理解すること、このお方と出会い、このお方と結び合わされている、そのことが我々にとって最も重要なことであるからだということです。その7つとは何でしょうか。まず1つ目です。2節の後半にございます。神はこの御子を万物の相続者と定められた。相続者、この言葉を聞きながら、私たちは真っ先に詩編の第2編の 8節の言葉を思い起こすでありましょう。詩編2編8節、求めよ私は国々をお前の修行とし、地の果てまでお前の領土とする。この方のことを私の子よと呼ぶ。そしてこの息子、この子に全ての修行としてこの国々を差し出す、お前の領土とする、相続とするというのです。さらに遡るならば、創世記17章5節の言葉を想起させるかもしれません。創世記17章5節でこうあります。あなたはもはやアブラムではなく、アブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。神様はご自身が選ばれた者に対してこのような約束の言葉を放ちます。しかし御子においては、国々のレベルでも国民の父のレベルでもありません。万物の相続者、全世界全宇宙の相続を意味しております。さらにヘブライ人への手紙の2章5節に行きますと、来たるべき世界という言葉が出てきます。つまり過去現在だけではなく、来たるべき世界をも含む全ての相続者として御子は定められたというのであります。そしてそこには私たち一人一人も含まれていることを失念してはなりません。宗教改革者のジャン・カルヴァンという人はこのことについてこう述べています。このお方、つまり御子以外に私たちは何の良さも見出すことはできません。私たちの求むべきもの、求むべきお方はこの御子イエス・キリストであるのです。キリストに結ばれていることによって私たちも相続者となり、キリストによって相続していただく、受け入れていただく、このことがまず冒頭で述べられております。7つのうちの2つ目です。御子によって神は世界を作られたということが述べられています。ヘブライ人への手紙の1章2節の最後のところにこうあります。また御子によって世界を創造されました。このこともすぐに他の聖書箇所を想起させると思います。ヨハネによる福音書1章3節、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。コロサイの信徒への手紙1章16節、天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子によって て御子において作られたからです。つまり万物は御子によって御子のために作られました。一つ目は相続者でありました。二つ目は創造者であります。もしかするとこの二つの要素の順序が逆ではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。世界を創造する方が先ではないか、それを相続する方が後ではないかという発想です。しかしここではそれが逆になっていることが実は大切なことを示しているようであります。世界の創造者であるからこそ万物の相続者であるべき存在である御子が、そのご自身が創造なさったこの世界を取り戻すということがここに示唆されているようなのであるのです。つまりあの創世記3章で起こった出来事を通してこの世界に罪が入り堕落していきます。私たちはその堕落のせいで、堕落のゆえに神なぞいるのかと思ってしまうような、そんな生き方をしていきます。徹底的に堕落してしまった私たちを作り直し救いあがなうために、このお方は、この世界を作られたお方は全てを相続し、私たちをも取り戻そうとする、万物の相続をなされた、なぜなら全てをお作りになったのはこのお方であるからというのが、ここでの論理の展開のようであります。しかしそこで終わりません。三つ目です。三節をご覧ください。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであるという言葉が使われています。神の栄光の繁栄、そして神の本質の完全な現れであるのがこの御子だというのが三つ目です。栄光の繁栄というふうに使われて訳されています。この繁栄という言葉は新約聖書ではここだけに登場する言葉です。ニュアンスが議論されてきている言葉でありますけれども、他の訳を見ますと栄光の輝きと訳されていることに気づかされます。繁栄、つまり月が太陽の光を反映するような、ある意味受動的な言葉として受け止めるのか、それともそれは輝きであり反映するだけではなく自らが光を放つ能動的な、そういう捉え方をするのか、どちらとも言えるような微妙な言葉であることは確かであります。主イエスキリストを通して私たちは神の栄光を見させていただくわけでありますが、それがどのような形によってなのかが問われるということです。ヨハネによる福音書の1章14節にこうあります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていたと。御子イエスキリストを仰ぎ見るときに私たちは神の栄光を見るのだ。しかしそれはどのような栄光なのかというのが教会の歴史の中でも問われ続けたことでありました。少し余談になりますけれども、皆様ご存知の通り、教会史の中では325年という一つの年が大変重要な年として語り継がれています。ニカイア公会議という教会の初めての会議が開催された年でありました。ちなみに来年2025年は1700周年ということでありまして、さまざまな催し物が予定されているようであります。ちょうどローマで学会が行われるということで、私たちも行けるのかなと思いましたが、等身大の入学式と重なるということで、残念ですが今回は断念いたしました。1700年前に教父たちが集まり、そして議論をしました。何を議論したのでしょう。それは 父なる神と子なる神の関係性についてです。御子イエスキリストが父なる神と同質である、その見解が正統派とされ、御子イエスキリストの神性を神であるお方だということを否定する、そのような人たちが異端とみなされました。ニカヤ信条にこのような文言が入れられております。主はすべての時に先立って父より生まれ、光よりの光、まことの神のまことの神、作られずに生まれ、父と同質であり、すべてのものはこの方によって作られたと。神の栄光の繁栄もしくは輝きという言葉、ここでニカイア信条、ニカイアは能動的な輝きと捉えたのでありました。ギリシャ恐怖的な理解、つまりオリゲネスであったりカッパドキアの三恐怖と呼ばれるような人たち、クリソストモスという、このカタカナの用語は覚えなくて大丈夫ですけれども、このような人たちが知恵を絞り合って、そして神を表す言葉というものを探りました。御子は御父と同質である、ゆえに栄光を輝かせて我々に示す存在なのだと、単に反射させているだけではないという結論にたどり着いたわけです。さらに神の本質の完全な現れであると聖書は述べています。これも新約聖書ではここだけに登場する稀な言葉です。もともとは刻印するための道具のことを指し、実体の刻印というふうに訳している日本語の聖書もございます。コインや硬貨などのイメージ、そこにしっかりと刻み込まれるというイメージになります。本質の完全な現れ、父なる神を正しく示す正しい唯一の誠の啓示であるというのです。このようにこの手紙の筆者が述べられるのは、まさにこの御子が神であるとの確信があるからです。神が人となられた、御父と同質である御子だからこそ、完全に神の本質を我々に示すことが可能なのだ。この確信、この信仰が揺るぎないものとしてこの言葉に込められています。相続者、創造者、そして神の栄光を輝かすもの、四つ目が力ある言葉によって万物を支えておられるということです。19世紀のイギリスにウィリアム・ペイリーという牧師がいました。彼は有名な時計職人のような神という、そのようなイメージを語った人でありました。精巧な設計とそして構造を持つ時計、その時計を作り、そして動き出したらそれは自動的に時を刻みます。世界はどこかそのようなものであるとペイリーは言いました。作った後にそれを置いてどこかに行ってしまうような、そんな神が創造されたわけです。しかし聖書はそれを否定します。この世界のすべてはこのお方の力強い言葉によって支えられ、保持され、維持されている。神は語られるお方です。ですから神は我々に関与なさる方であり、無関心ではない。聖書はむしろこのことは、この世界が目標地点に向かっているということを示すと述べているようです。勝手に動いているわけではない、それは目的を持ってあるところへと向かっているのだ。そのために主は支え、守り、導いてくださる、そのような姿がここには描かれています。それがまさに次の項目につながることになりますが、我々の救うためのその計画を始められ完成させようとしてくださっている、いわゆるすでにと 未だの間を私たちは生かされているということをここでも述べているようであるのです。私たちの救い、それはどのように成し遂げられたのでしょう。3節の続きをお読みいたします。3節、最初からお読みします。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、この罪を清めるということ、これを成し遂げたお方が御子であると言います。救済の完成、ただ一度ご自身を捧げることで成し遂げた、あの十字架の出来事を指しています。旧約聖書を詳しく見ていきますと、レビ記の16章に食材日という大切な記念日が登場します。今でもユダヤ教の人々は、敬虔な人々はこの食材日を守ります。今年は10月12日でございました。この食材日、大祭司が至聖所に1年に1回だけ入ることができる。そのために犠牲を捧げ血を流す。イスラエルの民の罪が清められ洗われ許されるという、この大切な儀式でありました。しかしそれは人間の技であり、動物の犠牲という尊い命を伴うものでありましたけれども、毎年1年に1回繰り返されなければなりませんでした。しかし聖書は言います。御子イエス・キリストの命の犠牲、十字架の死によって、この罪の清めは完全に成し遂げられたのだと。完全なる永遠なる罪の許しが主イエス・キリストによって達成された。このお方以外に救いはないということをここで述べているのであります。さらに6つ目です。このお方は天に昇り、大いなる方の右の座に着座されました。この言葉も真っ先に想起させるのが詩編の110編の1節でありましょう。私の右の座につくがよい、私はあなたの敵をあなたの足台としよう。新約聖書の中で最も引用され、また示唆される旧約聖書の聖書の箇所と言ってよいかと思います。詩編110編の1節、私の右側、つまり御父の右側とは何を指し示すのでしょう。それは勝利であり、力であり、権威であります。しかしそこに座るということは何を意味するのでしょう。それは官僚です。大祭司は立ちながらその職務を全うしました。座ることはありませんでした。しかし御子イエス・キリストはそこにお座りになる。つまりご自身の救済の技は完了したことを指し示すのであります。御子の栄光、力、裁き主と取りなし主としての身分をこの言葉は示しております。そして最後です。4節にありますように、御子は御使いたちよりも素晴らしいな、御使いたちよりも優れたお方であるということが世に知らしめられたと言います。天上においても権威を持っておられる方、そして旧約聖書では御使いたちを通して語られた神でありましたが、その御使いたちを勝る御子が、この御子を通して神は今語っておられるということを述べているのです。エフェソの信徒への手紙1章21節、すべての支配、権威、権力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあなたの名の上に置かれましたとあります。またさらに有名なフィリピの信徒への手紙の2章6節から9節にも、あの神であるお方がその身分に固執することはなく、自分を 無としてしもべとなり、死に至るまで、十字架の死に至るまで従順であった、そのお方がこのために神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名を お与えになったと聖書は示すのであります。御子イエス・キリスト、このお方がどういうお方であるのか、誰なのか、何をなさったのか、その十字架の死と死からの復活の出来事が全てを変え、全てを物語り、神ご自身が語られている言葉となった、そのことに私たちは目を留め、そのことを確認しなさいと聖書は鼓舞するのであります。神はこの言葉を教会に対して語っておられます。御子を通して委ねられている大切な言葉、それが聖書の言葉であり、私たちが共に聞き入っているこの御言葉であります。神が我々に語られていること、御子のこと、御子とは誰かを正しく理解することは、正しい生き様と信仰へとつながるとある方が述べました。教会の歴史とはまさにそのことの繰り返しであり、御子をどう理解し、このお方とどう出会い、このお方のためにどう生きるかの繰り返しですというのです。熊野義孝先生はこんな言葉を残しておりました。啓示の現実的成立のためには、啓示者である神と非啓示者である人間、つまり信仰者との間に媒体が存在しなければなりません。それがまさにイエス・キリストであります。このイエス・キリストは誰であるか、何を成したのか、そのように問われるときに正しく答えることが信仰の正しい認識を形成するのであります。御子イエス・キリストは誰なのか、これを正しく理解する、そのためには正しい聖書理解、正しい神学理解が必要です。その正しさが与えられるときに、また教会として共にそれを確認するときに、必然的に正しい実践へとつながるはずだ、預言者がそうであったように語らざるを得なくなるはずだというのであります。私は、埼玉県出身でありまして、中学まで日本におりまして、高校から、単独でアメリカに行ってしまいました。その後いろんな国で過ごさせていただく中で、人生の半分近くを海外で過ごしておりました。進学校も東京進学大学でお世話になる前はアメリカの進学校で学ばせていただき、その時の後輩の一人が先日までアメリカのニューヨークタイムズという新聞でコラムを書いていた聖公会の司教でありました。このウォーレン先生という方ですけれども、コロナ禍を体験して、コロナ禍を通った教会、私たちに神様は改めて通っておられるのではないかという問題提起をある時しておりました。それは教会に集う私たち、キリストを通して神の子とされた私たちにとって、このキリストが正真正銘の私たちの唯一の希望であるということを、この世は問うているのではないかということです。彼女は教会では特にオーソドクシー、正しい教義理解、信仰理解と訳しますけれども、オーソドクシーという言葉が大切にされてきていますと話します。と同時に、正しい行い、実践という意味でオーソプラクシーという言葉も合わせて確認されてきましたと述べます。しかし、もしかしたらですけれども、私たちはもう一つの要素をないがしろにしてきてしまったのではないかというのです。そこで彼女は、造語でありますけれども、オートパシーという言葉を述べました。それは正しい感情と訳せるかもしれません。もしくは正しい想像力と言っても良いかもしれません。つまり、私たちは目の前で、もしくは家族の中で、隣人の中で苦しんでいる人たちを、その気持ちを正しく想像できているだろうか。 彼女たち、彼らが求めていることを正しく理解できているのだろうか。このことを今一度問い直す必要があるのではないでしょうかと述べています。御子イエス・キリストは神でおられるのに、私たちを罪のその闇の中から引き上げるために、光へと向かわせるために、誠の救いをもたらすために、私たちと同じ姿を取られました。私たちが直面する試練、悲しみ、苦しみ、それら一切を引き受け、理解し、同情し、私たちを助けることができるお方だと聖書は言います。いや、助けるだけではなく、誠の命へと向かわせるように作り変えてくださるのだと言います。今まさにこのお方と出会わせていただいた私たちが、結び合わされていただいている私たちが、このお方の愛と恵みをますます述べ伝えていく時が来ています。御国を展開しようとしてくださっているその神の語りが、教会を通して私たちに与えられています。この神が私たちを今週もご自身へと招いてくださっています。その招きに信仰を持って応じながら、このお方の愛と恵みを体全体で受け止めながら、私たちだけではなく一人でも多くの方にこの恵みが注がれるようにと、この場から使わされていきましょう。祈ります。